神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から27年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは新型コロナウイルスによる影響を大きく受ける中、ピンチをチャンスにと地元兵庫で頑張るお店や会社をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を、僕らができ
る夢に向かって頑張る大切なあなたを神戸信金は応援します。
今週は神戸市中央区下山手通りにあります株式会社創造学園の学習塾エディックをご紹介します。取締役の手島貴則さんにお話を伺いましたので聞いてください。それでは株式会社創造学園エディックの手島貴則さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
こんにちは、どうもよろしくお願いいたします。
手島さんは株式会社創造学園の取締役で教務部部長でいらっしゃるということなんですが、
はい、
いわゆる学習塾なんですね。
そうですね、特に教務部っていうのが、教材を開発したりだとか、テスト作成して分析してだとか、もうすぐ始まる夏季講習会だとか企画していく部署になります。
神戸や姫路やかなりの数の教場って言いますかね、場所があるんですね。
はい、東は神戸市の東灘区のところから、西は姫路のところですね。で、あと小野とか三田のところにもございます。はい、
はい、それがそのいわゆる学童保育からまた大学受験する高校生までということで、実に幅広い。
そうですね、姫路の方で学童保育も立ち上げて、おかげさまで順調に子どもの数も増えてきて、あとは、大学受験ですね、高校生の予備校の方まで運営しております。はい、
いろんな学習塾の形態があるかと思うんですが、こちらのエディックの一番の特徴というとどういったところにあるんでしょうね。
そうですね、創業の時から私らがずっと創業者オーナーの大橋博という方、理事長なんですけれども、その人からずっと言われてたのは、やっぱり集団であっても一人一人を大切にしなさいということは常々言われておりまして、で、ほとんどはいい反応だと問題がないんですけれども、分かったふりをしているとか、あるいはリアルに分からないという顔をしているとかっていう子を見つけて、その子どう補うのかとかね、個別指導だったらもうそんなことは当たり前になるんですけれども、集団指導であったとしてもやっぱりそういうところに配慮ができる、それは今でも生き続いてるかなっていうようには自負しています。はい、
なるほど。そういう中でいよいよこの夏休みということでね、この夏季のこの夏休みというのは大事な時期なんですよね。
そうですね、夏季講習は生物にとって多分夏という季節は一番成長する季節なんですよね。
はい、
体もやっぱり成長しますし、それに合わせてきちっと頭も使えば頭も成長しますよというふうにして、よく現場にいるときは子どもたちに言ってきたんですけれども、1学期ちょっと積み残したなっていうようなところをきちっと整備しておくということと、やっぱ2学期にかけて準備しておくことっていうのはどの学年でも重要なことかなと思いますし、なんていうんですか、自由にさせすぎるとせっかく1学期に気づいてきた、生活のリズムそのものが崩れてしまいますので、そういう意味では、塾ではありますけれども、私が一番気にしているのはその生活のリズムっていうのをいかにこう保ち続けるのかっていう、やっぱりリズムが悪くなると何やってもうまくいかないじゃないですか。それが2学期うまいこといくために必要なことかなと思ってますし、受験生にとってはもう夏休み外したら一体いつ勉強するのみたいな感じになりますから、ここから受験生の顔を付きになって頑張ってほしいなっていうところですね。
確かに今学校に行かなくなって、この家にいる時間が長くなると、この親御さんがですね、
いろいろとその子どものことを心配になってくると思うんですが、はいはいはい、その子どもが勉強好きになる方法、興味を持つ方法っていうのはあるんですか？
まあ、例えば高校受験で言うならば、やっぱりこういう高校に行ってほしいなっていうところの文化祭は実は幼稚園の時からずっと私行ってて、だからあの言わなくてもやっぱりこの高校を目指してあの頑張りたいって言ってくれますし、あのでもそれを言っちゃうと、そうですね、低学年ぐらいまでは、小学生の低学年ぐらいまではまあ言うこと聞いてくれると思うんですけど、普通に言ったら4年生5年生6年生ぐらいからだんだん反抗期になってくるので親のこと聞かないんですよね。まあいかにこの子に何はどんなことが好きなのかなっていうことを親が応援してあげるような姿勢というのは私はちょっと大事かなとは思ってます。まあ言われなくても実は勉強はしておかなきゃなと思ってるのが大半だと思ってるので、そこはまあ例えば塾の先生にもうお任せしてしまったらいいんじゃないかなと思うんですよね。行ったらやっぱりまあきちっと座って友達勉強してたら、まあ勉強しなあかんなっていうふうな感覚になりますし、宿題チェックするでっていうふうに言われたら、まあ宿題やっていかなあかんなと思いますし、子供なんで、あのだ決まった時間にあの頑張ってあの塾行っといでって言ってくれて今日どうだったとかっていうようなあの声かけをしていただけると私は十分じゃないかなっていう、あとは親のできることっていうのは、まあ、いかになんかそういうちょっと何気ない仕掛けをどれがヒットするかなっていうのをあのやっていって、あのなんか興味を示したらやっぱりちょっとそっちの方にそっちの方にとか、うん、まあ、それすらもすぐ飽きちゃうかもしれないんですけれども、ね、うん、でもまあ多分その繰り返しでいって、まあ、子ども自身が中学生高校生と上がっていってやりたいことを見つけて、まあ、頑張り出すんじゃないのかなと思ってるんで、
まあ、その今まさにこの夏の間、はい、どう過ごすかっていうことになるかと思うんですが、今からでもその夏期講習は間に合うというお話でしたね。
そうですね、あの小学生も中学生もまだあの受付もしてますし、まあ、多分学校の方でも三者面談とかっていうことがあると思うんですけれども、あの、まあ、勉強に苦手が意識があるっていうんでしたらぜひやっぱりこの機会にやっぱり一学期の復習だとかっていうのをきちっとして、あるいはあの、まあ、塾に来ることの一つのメリットかなと思うんですけれども、まあ、これはちょっと塾の規模にもよるんですけれども、違う学校の生徒に触れるというのも一つ大きな刺激だと思うんですね、はい、あのそういう子を見ることによって自分をちょっと客観的に見ることができたりするので、あのまた新しい出会いもあってちょっと勉強しないといけないなってなったりあのするきっかけにもなるかなと思いますし、またあのそこそこできる子でもあの世の中はもっと広いんだっていうようなことをあのしあのなんていうんですか、感じることができるのもやっぱりまあ塾の講習会のメリットかなとは思っております。
それではあの学習塾エリックで検索をして、
はい、
お住まいの地域の
ぜひよろしくお願いします、ね、はい、
ぜひ探していただきましょうか、
はい、
今朝どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を僕らが、
いつもあなたのもとであなたのお役に立てる神戸新金でありたい。
神戸新金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。ご紹介した内容はラジオ関西のトピックスサイトラジトピや番組のブログでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。